こんにちは。経営の何でも相談のよろず支援拠点です。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りします。こんにちは、今井孝信です。今回から4回シリーズでコロナ禍での新しい商品サービス開発をテーマにお話しします。1回目の今日は新しい事業を行っていくことが必要な背景です。現在東京オリンピックが開催されていますが、新型コロナの影響によりほとんどの会場が無観客での開催となっています。そもそもコロナウイルス感染症は2019年12月に中国の武漢から感染が広がったという見解が一般的です。もう1年半以上経過していますが、収束の先行きが不透明な状況とも言えます。一部の人々はアフターコロナ、つまりコロナウイルス感染症が収束した後の時期に従来のビジネス環境まで回復するのは数年必要という方もいらっしゃいます。一方、中央大学大学院戦略経営研究科教授で医師でもある真野俊樹氏は、アフターコロナは来ない、ウィズコロナ時代が長く続くとも述べています。これは新型コロナウイルスはインフルエンザウイルスと同じ RNA ウイルスのため、自分の力では増殖することができず、感染した細胞の中で自分の遺伝子のコピーを多数作り増殖します。その増殖の際に誤ったコピーが発生しやすい、つまり変異が起きやすいらしいです。この変異株対応でコロナ感染症が収束することがなく、インフルエンザと同じようにウィズコロナの時代が継続するという考え方です。一度インフルエンザにかかっても改めて何度もインフルエンザに感染することが起こっているのと同様の現象が発生する危険性があるということです。そうなると感染予防対策として私たちが行っている様々な取り組みは今後習慣や常識へと変化することが予想されます。一般的に言われるニューノーマル時代のことです。長い地球の歴史の中で様々な生物がその時代における環境に適応した種のみが生存し続けてきた事実から、企業も社会環境の変化に適応していく必要があります。例えば具体的な例として、現在の三越百貨店は江戸時代呉服店だったのが百貨店に業種転換しています。富士フィルムホールディングスは昭和9年にカメラ用フィルム製造を始めて、今では複合機、プリンターのオフィス製品、医薬品、医療機器、各種産業向け材料を取り扱う企業に変化しています。私たち中小零細企業もレベルの大小はあれ、ニューノーマル時代に適応する変化、変革が必要だと考えます。自らもしくは従業員など利害関係者の生活基盤を確保するために事業を続けていくことが必要だからです。では具体的にどのように新しい事業を展開していけばよいのでしょうか。次回2回目は新しい事業を開発する際の思考方法その1として、製品サービスと市場という2つの側面から新事業展開の方向性を決める考え方を説明します。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りしました。ご案内は今井孝信でした。